fait amour. Yes, no.
では聖書の御言葉をご一緒に読みしたいと思います。列王記下の旧約聖書ですね。旧約聖書の列王紀略下第5章を列王紀略が旧約聖書なんですけども、列王紀略下の第5章列王紀略下第5章1節から2節まで1節2節をご一緒に読みましょうか。スリア王の軍勢の頭ナーマンはその主君の前にありて大いなるものにして、また尊きものなりき。子はエオバ、かつて彼をもてスリアに救いを施したまいしがゆえない。彼は大勇士なりしが雷病を患いよ。先にスリア人太陽を組みて入れたりしときに、イスラエルの地より一人の小娘を捕らえ行け、彼ナーマンの妻に仕えたりし、はい、まあそのまでですけど、まあ一人の小娘ってね、イスラエルの地から一人の小娘というような書き方でありますけれども、まあ今日はちょっと慌ただしい話で。昨日、竹周子姉妹が天に召されましたので、昨晩葬儀ということにも、まあ、いろいろこれ礼拝と重なったものだから、これどうしようかなということで、いろいろ、導かれて、昨晩はお別れの会をいたしまして、で、まあ、今頃火葬の途中、火葬して、そしてこちらに来て告別式をすると、まあ、今日はもう3時からいたします。まあ生前、いろいろと、おつながりのあった方はどうぞ出席してくだされば感謝であります。竹周子姉妹、まあ、独身時代からの野口周子さんって言ったんですけど、鹿児島教会からの、まあ、移ってきた方、うん、まあ、私がこの教会、ここの教会が発足したのは、始めたのは、35年前なんで、ちょうどもう35年前7月1日に始まりまして、まあ、その時の教会の信者さんのメンバーっていうのは20名信者さんでした。で、私と 家内の2人を除いて信者さん方20名、まあ、子供さん方もみんな数に入れて20名というところですね。でその全て20名全て鹿児島教会から来られた方ですね。で私は茨城から、来たという、まあ全て神のご計画、私も全く、でも実際よく考えてみると教会が新しくできるっていうことは大変素晴らしいことでもあるし、悪魔にとってみればまた一つ敗北したっていうことになるわけだから、なるべく立てないようにいろんな妨害はしてくるわけで、ですからまあ平成元年にここに教会が発足したんですけども、まあ、ここっていうかこの近くの借家で始まったんですけども、まあそれまでにもう10年以上にわたって長きにわたって、教会が発足するための、見えない世界の戦いというのがあるわけですね。だからその部分は私もよくわからないんですけども、私はもうここにいよいよ形として出来上がるっていうところに来たわけじゃないですか。で私のやったことはその形にしていくことでありまして、法的な手続きやいろんなことも、まあ、何年かかかってやったわけでありますか。ですけどもその時にね、まあ宗教人というのは県の認可ではあっても今の文化庁の管轄というかでもあるわけで、教会がここにできた遠隔っていうものを調査して提出するようにっていうことでしたから、私もよくわからないから初めの頃からずっと調べていった、いろんな人に聞いたりしてですね、まあ、調査していったわけで、そしたら一人の女性に突き当たるわけですね、山田徳という方なんですけど、まあ、この方奄美のご出身の方 でその方が人生に疲れてもうこの世を去ろうかというような状況という、まあ、かなり逼迫した状況だったようですけども、の時に、福音に接してそして奄美の海で洗礼を受けた、その時に洗礼をした牧師先生は、伊藤勝治先生という先生で、今天に召されてますけども、沖縄の読谷教会の牧師先生だったんですね。まあ牧師であり、まあ、伊藤先生というのはもう海外伝道の先駆けの先生だったんですね、はい、伊藤先生というのはもう背もスワッと高いしですね、なんか顔もなんかこう外国人のような顔して、それからいかつい感じでね、うん、それから北海道出身ということで、うんうん、それでいつもね大正会でタバコの紙袋を下げてね、あの子はラークっていう紙袋って初めて見ましたもん。これどこの紙袋、これはパリでパリ、あの頃パリなんていう人誰もいませんね。それでそのパリやらニューヨークやら、まあニューヨークにもその後教会を建てられてるでありますけど、まあ本当にね世界伝道というものを他の教会の先生方はまだ大変な生活との戦いというようなところで、いる時代に、まあ、伊藤先生は本当に世界に出ていく、まあ、神の器だったわけですね。でもねその先生もまあ大変な時代たくさんあったらしくて、いや実際あったわけです、まあ、ご長女の方も亡くされた、非常にこの、生活との戦いというのもあった時代もあったようですけども、まあ本当に神様に寄り添っていかれるということは、まあ、素晴らしいことだと思いますね。でまあその伊藤先生によって救われた山田姉妹という方が、まあからこうが 最初になんかどこで知り合ったか、なんかバスの中で知り合ったとか、なんかちょっと私も記憶に定かじゃありませんけど、その高校生の女性の高校生とお話ししてる間にこの福音が伝わっていった、ね、その方は教会を訪ねてきた。その時西岡先生は高見に借家の教会を持っていらっしゃった。でそこに来て、そしてあの当時は来たらすぐにお祈りして聖霊待望ということはしませんでしたから、まずヨヨの競輪というあの図を出してきて、そして天地創造からですね、この聖書に書いてあることをざっとまあ語るわけで、それを語らないと聖霊も洗礼も受けられないと思ってたんですよ、あの頃。初代教会の人々はユダヤ人以外の人にはこの福音は与えられていないと信じていたようなものですね、だからユダヤ人以外の人にはこれは語らない、語るべきではない、まあそう思ってた初代教会であるんですけど、それも、まあ、10年という歳月を経て、異邦人に福音が伝わっていくわけですね。でもあの頃はね、我々も私も子供の頃も借家でも教会の方と住まいの方と2軒借りてありましたけどね。だけども教会の方が静かなんで、私はいつもそこに自分のちょっと部屋を増築してもらって、そこに自分の部屋を持って勉強するのはそこでしてた。だけど信者さんがそこに導かれてくるわけですよ、すると導かれて、人が導かれてきたら、これも最低3時間はかかる、その救われる聖霊待望会する、これ5、6時間いくかもしれないなと思って、それから導かれてきた人にまずこの世々の経緯を語るわけです、まあうちの父が語ってるわけです。まあ、それでもね1時間以上かかる、大体1時間は見れる、それでこうでこうでこうです。でそれを聞いて、はい、それから聖霊待望会を、聖霊待望会もあの頃1時間ぐらい普通にかかってました、まあ、これで合計2時間はかかる、到底その日のうちに洗礼を受けるなんてことはもう考えられないじゃないですか、まあ、洗礼式場っていうのもまだ自然の川とか海に行ってするもんだとこういうふうに思ってました。まあ、本当にいろいろそういう中で一つ一つこうや破られていくっていうのね、打ち破られて人間のこう作っている垣根っていうのがあるわけです。まあ、それが一つ一つ神様によってこう破られていくっていうことは、まあ、今もってありますね。今でももうたくさんその経験を我々していくわけで、ですからこのカジキ教会も駐車場が、ね、問題として起こってきまして、でまあそこのニコットというケーキ屋さんがありますけど、まあ、すごい繁盛してる、あそこのケーキ屋さんの隣の土地をこの駐車場としてまず確保してっていうようなことでありました、その次はもうあっちにこっち行って、まあ、ご存知の方はご存知でありまして、まあ、駐車場確保の問題はなかなかあるわけで、それもですね2000年ぐらいまでですよ、そのことやってたのはね、で2000年になった時に教団の監督が新しく杉本監督になった時に、なんていうの、礼拝を分けてすればいいんですよっていうのそういうその一度に一回にみんな集まって礼拝しなきゃいけないっていう無意識の中のブロックがあったわけですよ、自分の中に。まあ他の先生方もあったんでしょうね、誰もそれをそういうことを考える人なかったから、ああそうかね、安息日礼拝を、分けてすれば、そんなに駐車場半分ですよっていう、まあそういう なんでそういうことが今まで、だから自分の中の無意識の中にこうあらねばならないっていうものがあって、それに気づいたら感謝ですよね。なかなか気づかないんだから、それ気づいたら自由になれるということでありまして、まあそれで、ああそうかと。それから金曜日の夜から日没夜からが土曜日安息日だというのは分かっていたけども、やっぱり金曜日に礼拝するとやっぱりなんかいけないものかなという、またこれもブロックがあったりどっかね。それも杉本監督のから、いや金曜日の夜から礼拝ですから、それで金曜日の夜の安息日礼拝、日没後の礼拝だと、まあ、日没後、ね、それも安息日は始まる、夜から始まるから、日没から一日が始まるという聖書の計算からすると、半分分かってても半分無意識の中で縛られているということがありますよね。だからそれも意識した時に、あこれもだから私たちがこうあらねばならない、ああ、あらねばならないっていうものの中にはほとんど無意識のことが多くて、でそれが本当にそうあらねばならないのもあるでしょうけども、まあ、どっちでもいいのもあるわけですよ、たくさんそうですね、そんなにですね、まあ、考えなくても、まあ、いいものもたくさんあるっていうんです、うん、それがこう外していけるっていうことは幸い。だから鹿児島教会も西垣勝先生、だから35年前の話でありますけど、35年前に、あそこは40坪ぐらいの狭い土地にですね、まあ、立派な鉄筋コンクリートの教会が、総2階の、まあ、今ある建ってますけども、隣はもうアパートですから、もう大きなアパートで、そしてまあもうどうしようもないと、ね、駐車場は大きくなってるし、外来やら家事からも信者さんは増えてくるし、これはもうどうしようもない、どうしたらいいんだろうかという。ちょうどその頃私が35年ぐらい前に、こちらに来まして、まあ、いろいろと西垣先生にアドバイスをするわけですね、うん、まあ適当ないい加減なアドバイス、今考えれば、うん、まあ若い時というのはアドバイスが好きなわけよね、こうしなさい、ああしなさいみたいな、そうすると少し自分が偉くなってる気がするかもしれない。それでいや全然もうこんなとこ、こんなとこじゃ、ここは売ってね、広いところで安いところたくさんあるからそっち移った方がいいんですよ、うん、そうかねって言ってそれでもうこんな狭いところで駐車場ないんだからどうしようもないんですよ、いやそれも考えるんだけれども、だけれども一点だけ、まあ、西垣勝先生、ね、牧師としては日本聖書大学院の 3期生だから、同じ3期生に広島の教会 の吉岡先生いらっしゃる、いやそれがね、その同期である吉岡先生も同じ問題を抱えていて、まあ、そしてもうここじゃにっちもさっちもいかないから、ね、調整区域の広いところに土地が安くある、うん、そして県庁の方に訪ねに行ったら教会は調整区域でも建てられるというようなことらしいんですが、広島はまた違うのかもしれない、当時の話、35年以上前の話です。それでもうここは売って、そして移動しようもう決めていたようであります。そしてお兄さんの牧師先生に見てもらった。そしたらその牧師先生はまだお兄さんの牧師先生まだ先輩ね、それでああこれはいい土地だ、素晴らしい土地だ、教会としてはふさわしい、ね、まあ、そういうことで我が家を得たりということでですね、それで、まあ、家に、まあ、帰ってきて、ね、元からあるその小さな教会に戻った時に、そのお兄さん先生がこう言ったんですね。それでこの教会はここの教会はどうするのかと、いやここはもう売り払ってお金の足しにしないと向こうにまた教会も建てないといけない、そういった時にですね、そこでお兄さんの先生が、まあその師匠である、初代監督の村井淳先生がね、 こうやって神様に祈られて祈られて祈られてきているこの土地はそう簡単に手放すもんじゃないと、ね、祝福というのはやっぱり目で見えないもんでありますけど、やっぱり祝福された土地場所がいいのか、安くて広いところがいいのかとか悩むところですよね。頭でいろいろ考えるとまあそっちの方がいいんだけども、ちょっと待てよ、祝福というその例の見えざる例の実在の面から見ていくとね、どっちなんだろうかっていう、これは我々のまあ生活の中の重要なことだと思います。何でもかんでも計算でうまくいくかというとうまくいかないことが多い。だからあそうかね、やっぱりお祈りされていたところは、ね、慎重に慎重にね、そう簡単にパンパンパンパン手放すもんじゃないというようなことで、それで吉岡、広島教会の吉岡先生はお祈りしたんでしょうね。直接神様に、神様に聞いた、これは重要ですね。直接神様に聞いた、誰かに聞くわけじゃありません、直接神様に聞いた。我々の人生において振り返って、私が振り返ってみたときに、神様に聞いたときと神様に聞いた聞かないでやったときと、まああるんだけれども、まあ結果は一目瞭然でありまして、まあ過去っていうのはよく見える、これから先のことは見えないけども、人間の過去のことはよく見える。あ、神様に聞いたことはことごとくね、素晴らしい実を結んでいくわけ、神様に聞かないで自分でやったことは、あ、もうちょっとこう なんかやっぱりこの満足がいかない、なんか一つどころじゃ、まあ二つぐらいかけてる、なんかね、全部かけてんだったらまだいいんだけど、一つかけてるってのは気になりますよね。なんか一つかけてる、これ二つかけてる、まあそういうことで、結局ね、神様にお尋ねした結果、結論としてもうここでいいと、この祝福あるこの土地で、小さい狭い土地だけどもうここで教会やっていこうと、こう思った時に地続きの隣の土地が手に入る。そこが不思議ですよね。そして今ペンテコステ音楽大聖会が毎年なされている、その後街道がそこに立ってくるわけです。だからそのいうお証しを聞いたときに、まあ私の言うのもわかるけど、西垣先生ね、まあよくお祈りをして、やっぱりここは、そしてまあおっしゃって動かなかった。ただその代わりね、導かれてきたことは、アイラ方面に、アイラカジキの方に教会を建てて、もう駐車場問題もそれで解決できる、信者さんもそこにこう移動していただくという、まあ、これも一つの神様からの、まあ、導きだったわけであります。その時はね、それでまあ今のこの土地が与えられてきて、まあ、ここにこの教会ができているわけです。まあ、その時からのメンバーね、20名ほどの信者さんのメンバー、まあ、集合姉妹もいらっしゃり、まあ、その時の信者さん方、いまだにずっと教会に連なって良き信仰を皆さん持っていらっしゃいますかね。ですから本当にこれね、35年こうにわたってこう継続するこの関係というのは世の中にはまず知らないですよ。世の中にないですよ、私が知る限り22年ぐらい継続したこのグループがありまして、ね、まあ、私の笛を教えてくださった先生が、その先生も今や天に召されていったけれども、その先生がまあ毎日毎日のように持っていたメンバー、これももう15名前後のメンバーですよね。 まあ、これが、まあ、要するに飲み会っていうかね、お酒ばっかり飲んで、その毎日お酒飲んで行くメンバー、これは私の知る限りね、世の中で一番続いた人間関係だと思います。22年ぐらい続いた。でそのうちみんな体を壊して終わってしまうんですね。この先生も体を壊してしまうだからまあ続いても20年ちょっと、35年も続くっていうのは、これもう本当に神の国、神の教会ですよね。本当にもうもはや神の家族でありますね、これ。ですから私たちはその神のもとに導かれて、そして神の祝福の中に預かっている、酒に酔うのではなく御霊に酔わされようと聖書に書いてある。聖霊によって満たされていく、まあこういう教会でありますね。ですけど、まあ西垣先生が天に召されたそのすぐ後ですよ。天に召されたそのすぐ後、その隣のアパート、地続きの隣のアパートが向こうから言ってきて、もう経営状態が思わしくなくて大変なんで、もうこの土地を買ってほしい。で40坪ぐらいしかなかった鹿児島教会の土地が、まあ倍になったプラス、その土地は角地だし、こっちも今までのところも角地なんですけど、それはもう本当に、そしてプラス今や駐車場がまた地続きのところに駐車場が与えられ、他にもまあ駐車場が2箇所ぐらいある。まあそうして本当にこの、天国に行かれた方の祈りというのが、そのこの地上で願っていたことがこう実現してくるっていうのをこう見たときに、これまた不思議だなと思うんですね。でこれがまあ広島の教会と鹿児島の教会と2つだけじゃなくて、東京の教会もそうなんですよね。まあ、東京の教会といえば本部教会ですから、土地も180坪ぐらいで、ここと同じぐらいなんですけど、まあでもあそこは毎週500名600名っていう人が礼拝に来るところだから、まあ狭いんですよね。はい。でもその隣に土地をと思った時期もあったけども、その時のまあ教団の監督でもあった村井諏訪監督は、私には信仰が持てなかったと。それを買うだけの、ね、いや本当に買っておけばよかったと今は思うけども、あの時はまだ信仰が持てなかった。そして時にもうマンションが建ってしまって、そしてもうそれはもうそれ以上もうどこにもまあ伸ばすことはできない、まあ そういうことだったんですけども、まあ今の水戸監督になった時に、そのマンションもマンションのあるその土地の方から、まあ安くね、ここをどうにか買っていただかないいただきたいと言います。はい。それでそこを壊して今立派な教会が建っているわけであります。まあ、そういうことを見た時に、祝福のある土地っていうね、祝福のある土地、お祈りされてきたところ、そこをですね簡単に手放すものではないということも、これはあるな、その見えないものに対して意識を持ってまあ行くということもあると思うんですね。うん。だからこのまあ祝福というのは例の見えないものであっても、我々の言葉、信仰の言葉によってそれが現実化していくということはあるんですね。だからこの言葉ということがそこに一つ重要な鍵を持つわけであります。このナーマンという方はまあここに5章、まあ列王キリアクってこれありますよね。列王だから王様の歴代のずっと王様の記録ですよね。うん。ユダ王国とイスラエル王国、それぞれに王様がまあね、 変わって順番にこう王様が出てくるわけで、ユダ王国は32代の王様が出てくる、あ、33代かな。イスラエル王国北の方が32代ですか、まあ、南北朝で南朝北朝だけども、北王国南王国と2つの国に分裂したイスラエルはそれぞれの国で王様が建てられていくわけで、それをまあ列記してやるわけですよね。でこれ一度ね読んでおく必要ありますね。列王の上と下と2つあります。でそこでね、その王様、まあ北の王様はまあまあまあいいにしても、南の側のユダ王国の王様は我々の鏡となる部分がたくさんあって、良い王様もいるし、信仰のない全く神に逆らった王様もいるわけだけど、それはね非常に参考になりますね、うん、それから最初良かったけども悪くなったっていうのもある、うん、だからこのね王様のね信仰というものがすごく参考になって読んでいったら、うん、それでまあこのナーマンはそのイスラエルの国に敵対してる敵の側の、まあ、国のスリアっていうスリアの軍隊の、まあ、トップですよね、うん、まあトップ幕僚長みたいなもんですね、はい、このナーマン大将と呼ばれる人ですけど、この人の問題は病でしたね、はい、まああまり人に言えない、まあ、この病を、まあ、この軍隊の大将がね体にちょっとハンディというか弱さを持ってるっていうのは、これはちょっとあまり人に言えないですね、はい、ところがこのイスラエルの国から捕虜として連れてきた、そして自分の奥さんの世話係にされている一人の小娘、イスラエルから来た一人の小娘、この小娘がねやっぱり家の中のいろんな秘密を、まあ、見えるわけで、うちのご主人はこれ病気だと、ね、あまり人には言ってないようだけども、うん、これは普通じゃないと、まあ分かってるわけですねこの、まあ、小娘はね。そしてその小娘って何歳ぐらいの、まあ、少女だったか知りませんけども、まあそこで、そうですね、働かさせられて いるわけですけども、これがねこの女主っていうのは女性ね、奥さんですよね、その家の奥さんに向かってね、私の国にね預言者がいて、その預言者のところに行けばあなたのご主人のねナーマン大将の病気は良くなるはずだと、こうね言ったんですね。これは本当に何て言うかな、小さなまあ無視すれば無視できるようなメッセージというか情報というか言葉ですよね。でも言葉でこれは伝わってきたわけ、しかもこの女の子の言ってることであります、ね、けれども、これがまあ、奥さんもなんとか自分の、ね夫に対して元気になってほしいというのはあったと思いますから、まあ、どっかでこれを告げたんでしょうね、うん自分のナーマンに告げた。ナーマンはそれを聞いて、そしてまあそこに寄りすがったというか、それも彼も軍人ですからね、やっぱりその勘というのはあると思いますよ。これ本当の情報なのか、うん、情報、まあ、弱者っていう最近そういう言葉もありますね。情報弱者、こう何でもかんでも聞いて何でもかんでも鵜呑みにしてしまうというのはよくない、
はい、
だから軍人におけるね、この情報の取り扱いというのは非常に長けてると思います。この人当然これは信憑性があると、でぜひそこに行こうと、こういうところがすごいなと思いますね。まあ、戦争の戦のプロですからね。戦のプロはこういう普通の人があんまり、まあ、見向きもしないような情報かもしれませんけども、この女の子が、まあ、言った言葉に対してナーマンはそれに重要視したわけです。それを、この些細なこと、小さなことにこの注意をするっていうのは、まあ、一つのこれは鉄則かもしれないですね、ある意味で。まあこのことでナーマンはその預言者に会いに行くわけです、まあ、敵の国、場合によっては敵対している時は敵の国になりますからね、うん、でもイスラエルにまあ行くわけであります。いやまあそんなけあんまり時間がかかないですね。ということで、まあこう礼拝金曜日に昨日亡くなられたんで、まあ葬儀っていうのはやっぱりこの24時間経たないと、まあ、火葬もできないと思うんですよね。でこれ非常に難しい問題ですよね。で礼拝と重なるから私もちょっと、でこの亡くなるっていうのをこう予定の中に組み込んでいける人は誰もいないわけでありまして、なかなかこれは難しい問題ですよね。ですから、まあそれでいろいろお祈り、これもまた神様に聞いてお祈りして、それでも即座にこう判断しなきゃいけない時がありますよね。この段取りっていうのさ、こうしていきましょう。またご遺族の方々も島根の方から来られるわけですから、これもまたいろいろ日程がありますかね。ね、まあですからもう最後にこう絞り出して、じゃあまあお通夜ではあるけれども、ね、前夜祭ではあるけれども、もう、そこで、告別の会、ね、まあ生きてるじゃない、その亡骸と最後接するのもそこしかやらない、そして夕べ行いましたね。まあ来てくださった方たくさんいらっしゃいますけれども、それからもう今は火葬場で火葬にして、それから教会に今日午後3時から来られて、それから告別式を行って、まあこういうちょっとかなり変則的な形になりましたけれども、まあそれもまあ、姉妹の喜んでいる願っていることだったかなと今こう思うんですけど、その時もこういうの、私も昨日棺に入ってない亡骸とともにこの告別のお別れの会をするの初めてでありまして、まあ、それもまた良かったんじゃないかと、まあ、全ては神様の、まあ、お導きに従うという、ことでありますね、ですからまあそれがね、まあでナーマンもね、このイスラエル その預言者に会いに行ってるわけでしょ、はい、そしたらね、この預言者にね、遠い国から来たわけだから、ナーマンはそれからお土産もたくさん持ってきたわけですよ、その預言者に、ね、そしたらこの預言者エリシャは、この9節にこう書いてあるでしょ。ここにおいてナーマンその馬と車とを従え来たりて、エリシャの家の角に立ちけるに、門のところですよ。角っていうのは門ね。エリシャの家の門のところまで来たわけ。はるばる来たわけ、自分のこの病のためにね、この預言者を求めてきたわけ。それで来たんだけど、門が開くことはなかったね。 それは門が開いてはーっとこうお迎えに出てくれるもんだと彼は自分の身分上それを当然のことと思ってたかもしれませんけど、門は開くことはなかった。それからそこにまあ、エリシャのお使いが来てね、使いが来て、そしてこういうわけです。10節にあるように、何時行きて身をヨルダンに七度洗え、それで終わりですよ、ね、これだけですよ、ところがこの短いメッセージ言葉が彼の命を救ったわけね。まあでもその言葉を彼が信じなかったら救われなかった。もうそれだけですよね。本当にこの人間の救いというのは突き詰めれば選択ですよね。選択の問題です、まあ、選択、それを選ぶかね、やめるかという。本当にこの何時行きてってどこに行くんですかって言ったらヨルダン川ですよ。ヨルダン川、まあ、ヨルダン川って言ったら綺麗な川じゃない、もう濁っててもう 泥水みたいな川、私も行ったことないけど写真で見る限りそうですね、まあイエス・キリストもそこで洗礼受けたんだけどだいぶ後になりました。だけどね、あなたはヨルダン川に行ってそこにね体を自分で7回沈めてね、7回体をその中に沈めて、身を洗い清めようという、もうこれだけのことですよね。でもそれが神の預言者を通して語られた神の言葉だったんや、そうした時にナーマンは、10節あるようにナーマン怒りて去り、それは頭に来るわね。そう、普通ここまで一生懸命やってきて、お土産もたくさん持ってきて、何も門も開かずに、そうですね、ただ使いをよこして家の奥の方から使いが走ってきて門のところに来てヨルダン川に行って身を7回洗いなさい、自分のその思い描いていたこととその神の導きがギャップがあるんですよね、いつでも。で、神様というのは自分の思っていたことと違うことを導くことが多い、とか大体そうですよね。自分の思ってたこと違うこと、神様、その違うことがまた自分の思ってたことよりも格好のいいことだったらいいんですよね。格好の悪いことが多いんですよ、ね、あの泥水のヨルダン川に身を何ため沈めろってこう言われて、それは怒りますよね。彼のそのポジションからしてみれば、彼はもう社会的な身分の高い人ですから、ある意味、そして家来もたくさんいて、そして人望も厚く、一緒についてきた人々もたくさんいるわけです、だから彼はちょっとねプライドを傷つけられたような気がしたんでしょうね。つまり神様に従っていくという時にこのプライドっていうのが邪魔になる場合がありますね。だから神様からしたら関係ないからね、それは。それが癒されて元気になることを神の願いだとして言った時に、まあヨルダン川に身を沈めて中へ洗いなさいって言う、けれども、これで怒りてナーマン去っていったわけでありますけれども、このナーマンが思い描いていたことはこの後に書いてありますよね。11節に、ね、我は彼必ず我が元にいできたりて立ち、その預言者がね必ず私の目の前に現れてきて私の前に立って、ね、そしてその神エホバの名を呼びてそのところの上に手を動かして雷病を癒すならんと思える。なんかこうかっこいいこと考えるんだよ、その人間っていうのは、私がこう経験にひざまずいて、まあ、ベールはかぶってないけども、 狼をこの中言ってる時に預言者がファッとこう杖でも持ってさっそうと現れてきて、ね、そして手を挙げて神の名を呼んで、ね、頭に手を置いて、そしてファーッと治って、そして一緒に来たお月の者たちがおおちょっとです、ね、なんかそんな勝手に思ってたんじゃない、まあ、勝手に思ってるだけなんでこれ自分で。そうですよね。だけどね、人のこと言えないで、我々もねそういう時がありますからね、うん、だからそういうね思い描くことっていうのは、なんか形のいいもの、素晴らしいもの、スタイルの素晴らしいものっていうことが多いじゃないですか。けれども神様からしたら関係ないんですよ、そういうものは。かっこよくもなんともないんですよ、神様からしてみれば、はい、ね、ただヨルダン側に行って、あなたの身を七度洗いなさい、はい、でそしてさらに十二節にも書いてありますように、ダマスコの川アバナとバルバルはイスラエルのすべての川水に勝るにあらずや。なんかアバナっていう川とバルバルっていう川があるらしいんですけど、そこの川ものすごくきれいらしいね。イスラエルの中でもあの2つはもうすごくきれいな川があるでしょうと、なんであんなヨルダン川に行かなきゃいけないのかと。もう彼の中では本当にね、このでも考えてみたらね、それどうでもいいようなことに人間というのはこう自分の中のこのなんていうかポリシー、それもポリシーって言ったらいいのか、自分の中のポリシーっていうね、プライドというか自分の中の決め事というか、まあそれにブロックされてるわけです。だからこれでここにね身を洗って清まるということじゃダメなんですかみたいなこと、はい、それでもう怒ってそこを去っていったわけです。いや、ここは本当に気をつけなきゃいけないと思うんですね、我々、うん、まあそれは安いところのもうすごい風光明媚な場所に、そして広い土地にここにファッと街道が立って教会ができてみたいなことをまあ考えるわけですよ、人間です。でもやっぱり祈られた場所でここで神様を崇めていくということが、祈っていったら導かれてね、そこに神様が働く。だからそれででもね、このナーマンの本当に素晴らしいことは、ナーマンを救ったのは何かというと、彼を慕っている家来たち、彼のまあそうですね、そうですね、にこう尊敬して、ね、そしてついてきている家来たちですよね。うん、もう彼を親のように父親のように思って慕っている。これは彼、実は彼の自信を救ったわけです、これが、うんうん、彼が本当にですね、自分の部下たちに一生懸命いろんな良いことをしてあげたんだけども、それが彼の身を救っている結局は、うん、それでその13節あるように、時にそのしもべらが近寄りて、これに行けるわね、我が父を預言者何時に大いなることをなせと命ずるとも、何時はそれをなさざらんや、ね、まあ我が父をと言ってるのは我が父を、ナーマン大将のことをね、父と慕ってるわけ、自分の父親と一緒だと、ね、だもし預言者がね、なんかもう不可能なことをね、そうですよ、かぐや姫みたいなこと言われてですよ、それで海の中の何か取ってこいとかですね、そんなことを言われたらあなたできないじゃないかと、ね、預言者がそんな不可能なこと言ったらできないじゃないか。けれどもそれはね、簡単なことでしょうと、ね、まして彼何時に身を洗いて清くなれと言おうや、ただそれだけのことじゃないですかと。ヨルダン川であろうと何川であろうと、預言者がどこのヨルダン川って言ったんだから、ここに行って身を7回沈めって簡単なことだ。そういうことがこう周りから言われて目が覚めていくっていうところがあります、人間とは。 な何にこだわっていたのか、自分の中の何にこうブロックされているのか、まあ実にくだらないようなことでなんかもがき悩み苦しむ怒り怒ってるっていうことはよくあるわけです。だけどもまあ一人や一人の少女の言葉、それからまた自分の家来たちの言葉、これによって彼は救われていくわけで、それで彼はそれに従った。預言者の言葉には、預言者というゆえには従わなかったけれども、この自分の家来たちの言ってる言葉に従った。アドバイスですよね。いいアドバイスをしてる。それで14節、ナーマン下り行きて神の人の言葉のごとくに七度ヨルダンに身を洗いしに、その肉元に帰り幼子の肉のごとくになりて清くなり。ヨルダン川の水がどうのこうのという話じゃなくて、これは神の力がそこに来たということです。神の力が注がれてきた。その力にもいろんな力があるけれども、まあ、癒しの力、ね、もう癒しだけじゃないね、これ癒されてるっていうよりも、もう神創造の神の働きの力が来たわけ、まあ、それは新しくその肉体がなったっていうわけですね。だから我々が水と霊の救いを受けて新しく生まれ変わるって、これ以上の奇跡はないんですよ。一昨日スペインから来られたご家族がいたんだけど、この方は以前に教会に来られてスペインに住んでいる方なんで、まあ水と霊の救いを受けて、それからまあお嬢さんもまだ若くしてこれからロシアに留学するっていう、まあそういうような時で、まあ、あったんだけども、まあ、救われて、ね、まあ、おばあちゃんも救われ、ね、お母さんも救われ、まあ、お嬢さんも救われ、まあ、そして、まあ、でもヨーロッパはいろいろありましたからね、今もありますけどね、いろいろ変化があって、もう大変な中いろいろ、まあ、あって、そして今また教会に行ってお祈りがしたいという、それがまた神様ですよね。だから人が救われるということは、そうしたら今度一昨日来られた時には、まあ、あのご主人も来られてまして、ね、それで、まあ、この娘さんのお父さんですけどね、ご主人も来られて、これはスペイン人です完全にね、そしていろいろな中で、ね、悩んで苦しんでいることもあったようですけども、お祈りしましょう、一緒にお祈りして、もう本当に救われて、ね、だからこの人が救われるっていうことは3つの要素が揃わないと無理なんですよ、ね、うん、もうこれは救いだけじゃありません。神の奇跡が行われるためにはこの3つの要素が必要。1つはね、神様が働くかどうかって、これが一番重要ですよね、うん、まあ我々にとってはもうイエス・キリストの十字架で流された恩地、これで私たちに救いの道はもう開かれているから、神様はもう働いてくださっているわけ。救いに関しては全人類の人々に救いの道を開いてくださった。だからこれは一つですよね。けれどもそれを伝える人がいないと、ね、それを伝える人が必要ですね。まあまあ牧師もそのお仕事ではありますけど、でも牧師がね人を救うことはできないんですよ、ね、牧師が聖霊を与えることもできません、うん、何もできません、その人を救うことは。ただ神が救ってくださったということをお伝えするという、これは牧師だけじゃありません、信者さん方もみんなそれをして、これを伝えていく。そしたらこれが2つ目でしょ。そしたら3つ目として、それだけでもダメだ、それを聞いた方が、ああじゃあまた今度来ますっていう場合もあるだろうし、いやまだ私はちょっと分かりませんっていう人もいるだろうし、聞いた方がそれを信じて受け入れるということですよね。この3つが揃わないと神の奇跡ができてこない。私にはそれはまだ信じられませんっていう人であれば、もうそれはそれで終わり、そこには何も起こってこないです、うん、だからそこでハレリアとお祈りして聖霊を受けてね、救われましょうって言ったら、もうそのスペイン人のその、ね、ご主人の方は一生懸命お祈りして異形が出てくる。 それは本人がしない限りはできません、我々は、はい、ね、だからそこはだからこのイエス様が支払ってくださった代価を払ってくださったこと、それからそれを私たちに伝えるように、伝えるべく委ねてくださった私たちがそれを伝えていく、ね、そしてそれを聞いた人がそれを信じて受け入れていくという、この3つが揃って神の働きは、そして聖霊を受けて意見が出て生まれ変わっていくわけ。これはでも聖霊を受けて救われるだけじゃない、病の癒しにしてもいろんなことを神様から頂戴していくものは皆それが必要ですね。で、まあそういうことですから、本当にこの、この神様の働きを私たちがしっかりとそうしてお伝えしていくという使命というものは幸いだし、それ伝えながら自分もまたいろいろ教えられて気づかされて、そうしていく、まあ、エジソンという人が発明王ですよね、発明王エジソンが 99% の努力と 1% のインスピレーションというあの有名な言葉を残してますけども、まあ、私が知る限り、まあ、努力は我々するんですよ、ね、努力はするんだけども、その99倍神の力が降りてくるわけ。だ、振り返ってみたら 1% の努力と 99% の神の力だったっていう、まあ、結果的にはそうなってるわけだけども、 1% 努力じゃないから、そこに向かって自分で立ち上がらないといけないですね、でありますけどね、まあナーマンは本当に実行力のある人は実行したんだけども、自分の中との葛藤が、まあ、自分をいろいろとこうですね妨げって言ったわけですけども、本当に、彼の人格的な素養が彼を救ったと言ってもいいのかもしれませんね。ではご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈り。